はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、小問2つですね。で、まず小問の1からいきましょう。CE 間の法律関係について論ぜよということですね。なので、まあ、C の E に対する請求、それから E の C に対する請求、それぞれ考えていけばいいということになります。ただ、まあ、今回はおそらく C から E に対する請求っていうことになるんだと思います。具体的に言うと、この本件庭石ですね。この丸がちょっと本件庭石だと思ってほしいんですけど、この本件庭石、これを引き渡してほしいっていうふうな請求を C から E に対してしていくという、そういう形になるかなと。E から C はちょっと考えにくいですよね。相手と所有権確認請求ぐらいあると思いますけど、まあ正直ね、そこは書かなくてもいいかなと思います。まあ結局 C の E に対する請求の裏返しっていう形になると思うんでね。はい。で、C のその法的な根拠、その庭石を引き渡してほしいというふうなね、そういうふうなその C の請求の法的根拠は何かといえば、それは A からこの庭石を買っているわけですから、所有権がね、自分に移転している。だから自分は所有者であると。だから所有権に基づいて請求するんだと、まあこういうことになるのかなというふうに思います。これはね、 E もただね、同じようなことを言ってくる可能性が高くて、つまり ADE という形で本件庭石は転々譲渡されてますから、だから E は自分も所有者である。そして自分の方が引き渡しを得てます。これ現実の引き渡しを得てますよね。なので自分が優先する、178条ね、自分が優先すると、まあ、こういうふうに E は言うのかなと思いますね。で、今言ったところからすると、まあなんか C 負けちゃいそうな感じしますよね。 E はね、もうすでに現実の引き渡しを受けてますからね。ちなみにね、 C が先に引き渡しを受けてればまた話変わってくるんだけどね。引き渡しっていうのは別に何もね、その現実の引き出しに限る必要ないからね。引き出しって別に関連的なものでもいいですから、例えば占有改定とかね、占有改定とかで引き渡しを受けてるというふうな場合だったら、その場合だったら C の方が先にね、先に占有改定による引き渡しを受けていて、で E の方が現実の引き出し確かに受けてますけど、その後だって可能性あるんだよね。ただ、まあそれやっちゃうと多分出題者の意図を外すんだろうなと思います。どうしかっていうと、問題文のね、そのリード文のところ、まあその小問の前の部分ですよね。そこにその後日引き渡すことにしたとかね、そういうふうなことが書かれてるんだよね。あとは、そうですね、リード文の下から2行目で C が引き渡しを受ける前にとかね、そういうふうなことも書かれてたりしますから、おそらく C はまだ一切引き渡しを受けていないというね、そういうことなんだろうだと思います。ちょっとはっきり分かんないけどね、はっきり分かんないけど多分そうなんだろうと思います。で、もし仮に C が占有改定による引き渡しを受けてるっていうふうになっちゃうと、 C の方が優先するってことになりますから、 E は即時取得しない限り、これね、 C に勝てないっていうことになりますね。まあ、ただそれは多分そのね、出題者の意図に沿わないかなというふうには思いますね。まあこれ9小試験の問題なんで、まあちょっとやっぱ問題文の事実関係がちょっとはっきりしないところあるんですよね、やっぱりね。今の予備試験とか司法試験とそういうことはないんですけどね、基本的にはね。ちょっと問題文の事実関係がはっきりしないところはあるんだけども、多分その C は一切引き渡しを受けてないっていう前提で処理していいんだと思います。だからさっき言ったような構造で178条で E が勝つんだと、これが原則形態ということですよね。はい、でそこで C として、じゃあ他に何かね、言えることないかなっていうふうに考えていくと、要するにこの D が背信的悪意者なんだよね。これはもう明らかだと思いますね。その C に嫌がらせをする意図で、ね、この売買契約を結んでますから、からこの背信的悪意者の地位を E が引き受けるんだとかね、まあ、そういうふうなことを C が言ってくる可能性がある。まあ、これは典型論点ですね。まあ、普通は不動産でやると思いますけどね、不動産でやると思いますけども、ね、典型論点かなと思いますね、これはね。はい。で、その背信性というもの、背信適格者かどうかっていうのは、これは個別的に判断する。だからつまり D が背信適格者であっても、 E がね、背信適格者だとは限らないわけですよ、ね、だから E 自身が背信適格者じゃない限りは、ね、E は保護されると、まあこういうことになるのかなと思いますね、これはね。はい。まあ本件は分かんないけどね、本件は E 自身が背信適格者かどうかちょっと分かんないんですけども、ね、まあそうじゃない限り、ね、C の請求は認められないと、まあこういうことになるのかなと思いますね。はい。よろしいでしょうかね。ちなみにね、背信適格者かどうかみたいな話で言っても、司法試験とか予備試験だと、普通ね、辞書書いてあります、ちゃんと問題文にね。この問題の出題趣旨とか見ると、善悪意でね、適切に場合分けをしなさいみたいなことが書かれてるんだけど、今の司法試験とか予備試験の問題だと、普通は書いてあります。普通はもう問題文に書いてありますから。で、背信性があるっていうのは、すごく特殊な事情じゃないですか、いうのは例外的な事情なんですよね。だから、そういう事情はないものとして考えていいです、普通はね。今の司法試験とか予備試験だったら基本ないと。背信的悪意だったら背信的悪意って書いてあるから、 D みたいにね。だから E に何かその事情がない、故意の事情がないんだったら、それはないものとして扱っていいと、ね、そう考えていいのかなと思います、これはね。はい。いいですかね。さて、じゃあ次ですね、小問に行きましょう。B は E に対して物件的請求権を行使したいが、その成立の根拠となる B の主張について考察せよということです。 問題文ですでに物件的請求権と言ってますんでね。なので、もう B の物件、これが問題になるんだというのは問題文からも明らかですよね。じゃあ B はどういう物件を持っているのかなということになりますと、これはまあ抵当権ですよね。もう設定登記も入ってますので、全く問題ないということになります。で、あとはその物件的請求権、これが成立するかというのを考えていけばいいということになります。まあ、今回はですね、その庭石ですよね。この庭石、これを返してほしいということになると思いますので、まあ、返還請求権なのか、妨害排除請求権なのか、ちょっと微妙なところはありますけれどもね。まあ、いずれにしても妨害状態というものがあるのかどうなのかですよね。これを考えていけばいいということになります。で、今言った話のね、前提として、まずそもそもこの庭石ですね。これに対して抵当権の効力が及んでないとダメですね。まあ、これは住物っていうことになると思います、おそらくね。まあ、独立性取引の対象になってますしね。あとはその経済的効用っていう意味でいくと、このね、高土地とか、まあ、落ちた建物とね、まあ、一体となっているというふうに見ることができますから。なので、これはまあ住物ってことになると思うんだけども、まあ、この住物ね、住物に対して、この抵当権の効力を及ぶのかというのをまず考えなきゃいけないですね。でもし及ばないんだとしたら、そもそもこれは交換価値把握してないということになりますので、なので、そもそも妨害状態というものは観念できないということになりますね。まあ、ただ、これに関しては、もうどんな立場に立ってもね、どんな立場に立っても及ぶということにはなるんだと思いますね。まあ、そもそもこれ、抵当権設定前から庭石設置されてますので、なので、もうどの立場に立ってもね、結論変わらないかなというふうに思います。一応判例は370条節じゃないかと言われてますけども、まあ、別にね、87条2項節とかでも構わないのかなと思います。はい。で、今これ搬出されてますよね。搬出されて今 E のもとにありますので、なので、これも妨害状態ありというふうに見ているでしょう。特に今回も非担保債権が下回ってますんでね。もともと、この高土地と、それから落ちた建物ですね。これで、2900万。で、それから庭石で200万なんです。計3100万 B を把握したはずなんで、もう非担保債権割り込んじゃってますよね。なので、もう妨害状態ありっていうのはある意味明白でしょう。まあ、厳密に言うと別に非担保債権額割り込まなくてもいいんですよね、これね。例えばね、この庭石が100万だったとしても、まあ、つまり非担保債権3000万、目的物の、ね、担保価値が3000万、まあ、普通そういうことないけどね、普通、まあ、非担保債権より目的物の価値の方が高いのが通常なんでね、まあ、あんまないけども、まあ、仮にそうだとして、ね、100万だとしてもその担保価値下がっちゃってますので、なのでこれでね、妨害状態ありなんですよね。まあ、あえて言うと通常の使用収益の範囲だっていうふうに言える場合ですよね。まあ、例えばその山林とかに抵当権つけていて、でその山林をね、その木を、ね、切って、でそれで商売してるみたいな、そういう場合で、まあ、通常の営業の範囲だっていうふうに、通常の使用収益の範囲だっていうふうに言えるんだったら、ね、その部分に関しては妨害っていうのはちょっと観念できないですけどね。もともと抵当権というのは非占有権ですからね、その、目的物のその占有関係というのは立ち入らないから、だから今言ったような場合は確かに、ね、妨害状態はちょっと観念できないと思いますけども、今回の事案はそういう事案じゃないんでね。でしかももう非担保債権まで割り込んでますから、ね、もう当然に妨害状態ありというふうに考えていいのかなと思いますね。はい。でちょっとね、問題なのは、さっきね、その返還請求なのか妨害排除請求なのかみたいな話ちょっとしましたけども、うんね、この目的物をどこに戻せっていうふうに請求するかって話はあって、つまりこの元々はね、本来的にはさっきも言ったように非占有権ですから、この目的物この庭石ね、庭石をこの抵当目的物に戻せっていう請求になるんですよ。つまり A の元に戻せ、高土地に戻せっていう請求になるはずなんですよ、普通はね。ただ本件はその A がまあこう売っ払っちゃってますよね。でしかもこれ A 立ち会いの下でその D があのトラックを積んで搬出するっていうところも、まあ A が指を加えて見てますから、ね、また同じようなことをやる可能性ありますね。でそういうふうにして抵当目的物の維持管理というものは適切に出されないだろうっていうような場合には、例外的に抵当権者に対する引き渡し請求、まあこれ庭石なので引き渡し請求ですけども、まあ明け渡し請求でやるのが普通ですね。まあ普通はその庭石とかじゃなくて目的物そのものについて、例えば社会的な賃貸借がなされているとかね、まあそういうふうなケースでやるんですけども、普通はね、まあ、いずれにしてもその抵当目的物の維持管理が適切になされないだろうっていうふうな場合には、自分の元にね、引き渡せないしは明け渡せっていうふうなことを抵当権者が言える場合があると、そういうふうに言われてるんですよね。でそうなってくると本件はどうなのっていうと微妙なケースでして、 A の元に戻せっていうことでもいいと思います。ただ A はさっき言ったようにそのね、売却した上にその指くわえてその持ってかれるのを見てるわけですからね、まあ、また同じようなことをやる可能性ありますよね。まあ、そうなってくると B の元に戻せというふうな請求でもいいのかなと思います、ここはね。まあ、ちょっとねどこまで書くかって話はありますけどね。はい、いいですかね。で、最後にですね、この E との関係を考えなきゃいけない。今もっぱら B 側から見てましたけれども、E の側としては、いやいやいやいや、自分は勝ってるんだと。しかもこれ、証文1で検討しましたように、自分が配信的役員者じゃない限りは E は勝つんだよね、C に対してはね。だったら B に対しても俺は勝つんだというふうに E は言ってくる可能性が高い、ね。それとの関係をどう捉えるか、これを検討しなければいけません。つまり B と E の対抗関係ですね。 B は抵当権者、 E はこれは所有権者、どっちが勝つんだろうというのを考えなきゃいけない、ね、でこの点に関しては学説が争いがあるところ、さっき言った対抗関係だというのは、ね、捉え方をする考え方、まあ、これを公示の衣説なんていうふうに言ったりもしますよね。あとは即時取得の問題だというふうに考える見解もあります、ね、E は即時取得されないしない限り保護されないんだというのが考え方もあって、まあ、ここはもう人によって、ね、考え方が違いますから、まあ、どの考え方でもいいけどね、まあ、公示の衣説に立ってしまうともうこの中から搬出されちゃってますんでね、まあ、基本的には B はちょっと勝ちにくいかなということになるんだと思いますこれはね、はい。もちろんE がね、配信適格者であれば、そもそもね、その正当な利益を有する第三者に当たらないわけだからね、対抗関係うんぬんというようなことを言う必要はないけどね、ただまあ、E がそういうような事情がない限りは、基本的にはちょっと勝つのは難しいということになって、一方で即時取得説に立つんだったらね、まあ、E は即時取得の要件を満たさない限りは勝てないということになりますので、基本 B が勝つということになるんでしょうね、これはね。はい。まあ、あとちなみにね、その、まあ、物情ないとかね、考えた人もいるかもしれませんけれども、ただまあ、ね、ここで考える必要はないかなと思います。E に対しての、その物件的請求権を行使したいっていう話で、その、例えばね、その売買代金債権に対して物情代金を行使するんだとかね、まあ、そういったところの検討って別に特にしなくていいのかなというふうには思います、これはね。あくまでも、その E に対する物件的請求としては、まあ、妨害排除なのかね、返還請求なのかっていう話はあります。さっき言ったように、どこに戻すかっていうところにも関わるんでね。まあ、それはありますけども、いずれにしてもその妨害排除なのか、返還請求なのか、これを検討すればいいと思いますからね。はい。よろしいでしょうか。じゃあ、ちょっとね、回答のところで流れ確認しておきましょう。まず、証文の1のところですけれども、前さばきのところはもうパパッとやっちゃっていいのかなと思いますね。C は E に対して所有権に基づいて引き渡し請求するでしょうと。で、これに対して E は自分は引き渡しを受けてるんだから、だから自分が優先するというふうにね、言ってくる。まあ、これ、現実の引き渡しなんでね。なので当然、まあ、E としてはそれを言ってくるのかなというふうには思います。でただ、ね、逆に今度 C の側としては D が配信適格者なんで、なので配信適格者からの譲り受け人もその地位を承継するんじゃないかっていうような主張をしてくると。まずだから一応前提としてその第三者の異議、それから配信適格者は第三者当たらないんだっていうのを書いておいてください。じゃあその配信適格者は第三者当たらないとして、その地位を転得者も引き受けるのかというと引き受けませんということになります。これは個別的に判断するんだよって話ね。これを書いていけばいいと思います。だから E 自身が、ね、配信適格位だという場合は別ですよ。そうじゃない限りは、そうじゃない限りは E は勝つということになりますね。なので C の請求は認められないということになります。で次に証文2のところですけれども、これ、まずね、その B の、その物件というのは何かというと、これも抵当権ですよね。抵当権。で、抵当権に基づく物件的請求ということになります。で、まずその抵当権を認められるのも明らかですよね。で、物件的請求。これ認められるためには、まずね、大前提として、その庭石に対して抵当権の効力を及ばなきゃいけませんと。これ、重物ですけども、じゃあ及ぶんですかって話。あとは妨害状態あるんですかっていう話。まあ、それから最後にね、まあ、こうちょっと立場によるところもありますけども、その抵当権の効力というのは対抗できるんですかっていう話、問題になってくるということですね。で、あと、一応ね、これ A に対して本件庭石を返還するのが原則、ね、なんだけどね、もし B の請求認められたらね、A に対して庭石返還しろというのが原則なんだけど、適切に維持管理期待できないという場合には、B のもとにね、その変換せよと、まあ、B のもとによこせと引き渡せというふうにそういうふうに言う可能性も一応あるんで、まあ一言だけ書いておいてもいいかなと思います。ちょっと四字記載っぽいけどね。はい。であとはそれぞれ検討していけばよくて、まず庭石、これは重物なんだよねという話書いていただいて、で、じゃあ重物なんだけども抵当権の効力を呼ぶんですかって話ですよね。まあ、これは370条節が判例だと言われてますから、まあ、一応それで書いていただいていいかなと思いますけど、まあ、87条2項節でもね結論は変わらないですこの事案はね。はい。で、それから、妨害状態あるんですかっていうことですけども、ここはさっき言ったように、非担保債権を割り込んじゃってますんでね。なので、まあ、妨害状態あるっていうことは、まあ、明らかでしょう。ね、まあ、通常の使用収益の範囲っていうのも逸脱してるのは、まあ、明らかなんでね、これはね。はい。で、それからですね、最後に、この、本件に庭石というものも反出されてますけども、ね、この E との関係、所有権者である E との関係どう考えるのかという話ですよね。で、ここは一応2つの問題があって、そもそも目的物からその切り離されちゃった段階で、抵当権の効力を失われるんじゃないかっていう話が一応あるんだけど、そんなことはありません。不法行為者が持ち出した場合を考えてみればいいよね。取引じゃなくて、不法行為者誰かが持ってったっていう場合ね、考えてみればよくて、その場合に抵当権に基づいて、その物件的請求権行使できないっていうのはおかしいからね。はい、ただとはいってもその第三者、ね、その権利者との関係をどう考えたらいいのかということで、ここは対抗関係だというのを捉え方にしておきました。いわゆる公示の衣説ですよね。で、公示の衣説によると公示 の、ね、その衣に包まれている場合は OK なんだけど、それ出ちゃったらダメだよということになりますから、今回も出ちゃってるということですね。で、ただまあその E 自身がね、配信適格者にある、配信適格者であるっていうのは事情があるんだったら別ですよね。その場合にはその E は正当な利益を有しないわけですから、だから対抗関係云々って話にならないはずなんでね。はい、ただまあそういうような事情がない限り、まあこれは証文1と同じだよね。証文1も別に E がその配信的学位だとなんだみたいな話ってまあ非常にレガディーな話ですからね、これはね。はい。 なので、まあ、基本的には、ね、その E 自身は心理学位、まあ、ないっていうね、まあ、その特段上があればみたいなちょっと仮定的な書き方になってますけども、まあ、今の司法試験とかね予備試験でいけばそれはないというふうに扱っていいのかなと思います。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。